皆さんこんにちは。このチャンネルは旅に出たくなる、そんな雑学をお届けしていきます。今回は前回に引き続き、青春18切符を使った思い出について、ご紹介していこうと思います。ぜひ最後まで聞いてみてください。
その目的を、奥の細道をこう辿るということはやったので、そのまま帰ってもよかったんですけど、大輔さんも18切符がまだ1回分残ってるということだったんで、
残ってたんですよね。
じゃあちょっと新潟で落ち合おうということになったんですよね、
急遽新潟で集合になってですね。
私は秋田から、それでもですね、羽越本線をただこう南下していくだけではあるんですけど、結局6時50分ぐらいのに乗って新潟に着いたのが確か、新潟に着いたのが1時13時36分なんで、7時間ぐらいかかったんです。
7時間。
いや、でも、
もうね、時間の感覚も麻痺しますけど。
麻痺しますけど、7時間なら。
7時間で結構ですね。
でもなんか、昨日10時間だったしと思うと結構。
確かに。
で、その時大輔さんはあれでした。磐越西線でしたっけ？
そうなんですよ。僕もやっぱり環状したいなっていうのがあって、その時は東京にいたので、もちろんね、高崎線から上越線入っていけば一番近いんですけど、そこは一回乗ったことが以前あったので、その寝台特急の曙に乗った時にそこは一応乗ってたので、違うルートで行きたいなと思ってですね。そしたらやっぱり磐越西線っていうのが第一候補として出てきて。
磐越西線っていうのは どこからどこを結ぶ？
郡山から新津なんで、
新潟の、
ちょっと分かりにくいかもしれないけど、要は東北本線の方にまずこの東京から出て、大宮まで行って、大宮でこう分かれるわけですよね。で、大宮からこう東北線に入って、で宇都宮とか黒磯とか通って、で新白川か、そこで乗り換えて郡山まで行くわけですね、まずね。で、郡山ってのは福島の手前ぐらいかな、場所的に。で、そっから要は北に上がっていく線路があって、要は会津若松とかあっちの方ですね、
はい、
そっちの方に行くルートを磐越西線って言うんですけども、要はなんだ、いわきと越後かの間を結ぶっていうことだとは思うんですけども、
横断するわけですね、日本を。
そうなんですよ。で、くねくねくねくね行って会津若松に到着してですね、で、そこでちょっと時間があったんで、いろいろ書き込んで、なんかおそばとかラーメンとかいろいろ食べて、日本酒も飲んで、磐越西線、森と水とロマンの鉄道っていう愛称がついてて、
ロマン
で、実際その、そうなんです、本当にね、もう絶景で、最上川じゃなくて、こっち阿賀野川、福島県の中では阿賀川って呼ばれてて、で、新潟に入ると阿賀野川ってこう名前を変えるんですけども、でもなかなかのこう絶景でですね、この川沿いを、磐越西線をこうくねくねと川の流れに沿って、時にこう渡ったり、いろいろこう交差したり、川が右に行ったり左に行ったりするから車窓も結構、それに伴って座るとこも変わって、
いや、写真見ましたけど、すごい雄大な川が、い
や、本当に雄大なんですよ。もう本当にやっぱ車窓をルインするだけあって、実際なんかね、ここの区間って SL を今走らせてるらしいんです、その観光用で。その、車窓を楽しむっていうね、それを売りにしてるんだとは思うんですけども、確かにもうそんだけの価値があるなという。
なんか私も、秋田に行く間って、ちょうど夕方だったんで、日本海にこう、なんていうんですかね、こう日が沈んでいく様っていうのが、こう、ずっとそれをこう、見ながら走る姿って、こう、私なんて関東圏に住んでるんで、まず味わうことのできない風景なんですよね。
ですよね。
なんか心が洗われるというかね、すごくこう感動する。いや
でもすごく贅沢ですよね、うん、そういう風景を眺めるってのはね。
そこがやっぱりなかなかね、新幹線とかでは、
うん、
まあ、今体験
これやっぱ味わえないところですよね、
うん、2人で確か新潟に5時半ぐらいに、
あそうだそうだ、僕が最終的にやっぱ磐梯線は会津若松から新津で3時間ぐらいかかったのかな、結局それで夕方
で、ね、
新潟着いたら結局5時半ぐらいにな
ってて、ってね、
でそこからね、
でね、大輔さんは
戻れなくちゃダメだった、東京に
18切符をね、 1日1回分だけだったから
そうなんです、その日のうちにとなると、
ね、在来線で東京から新潟行ってまたその日のうちに新潟からまあちょっとね、そこはさすがに
最後ね、ちょっとずる一区間、新潟から高崎だけはもう文明のちょっと新幹線のお世話になったんですが、まあそれもちょっとそこの上越新幹線の区間僕乗ってなかったんで、まあその乗り潰しをしたかったっていうのもまああったんですけども、
新潟で結局2時間半ぐらいでしたかね。
そうですよね、8時20分ぐらいの時に乗ったはずなので、
ね、でも結局振り返れば会津若松で3時間、
うん、
で新潟で2時間半ってことで、
いやもう十分過ぎるほど楽しめましたけど ね
まあかなりの弾丸ですけどね、すごい、
まあ、観光地を訪れるというか、やっぱりね、その地のものを食べたりお酒をいただいたりとかすることがまあ割と僕は好きなので、
うん、
まあ、そういった意味ではもう十分そんだけ時間があれば一通りね満喫できたかなということで、まあ、昼は福島のね名産をいただいて、で夜は新潟のということで、すごく贅沢な旅をさせてもらいましたけども ね、
そうで、あと、まあ、ただちょっと気をつけなきゃいけないのはやっぱり新幹線とかと違ってね、その在来線のってすごくこう運行状況がやっぱり天候を含めてね左右される
ところなんで、そうですね、結構ね、まあ事故だったり、
そうですね、
まあ、の影響も、
はい、
もう一回東京から大阪に戻ってる時ですね、これも在来線で全部行くつもりだったんですけど、うん、熱海でなんか大雨が降って、で、神奈美の辺が通行止めになったと思いますね。で、復旧の見どが立ってないっていうことにちょっとありましてですね、その時はもう、やっぱり新幹線に頼って、やっぱ新幹線はもうその辺、在来線よりも運休しにくい、
そうですよね、
やっぱり作りになってるので、まあそこは、ちょっとバイパス的に新幹線を使うことができたのでラッキーでしたけど、
うん、
やっぱり、ね、田舎の方でそういう迂回できるルートがないとなる と、
いやそうです、ね、
と大変なことになってしまうので、うん、まあ、そこは一つね、頭には入れておいた方がいい要素かもしれないですね。
最終日4日目、その新潟から東京に帰るときに、その上越線でこう、まあ、長岡から高崎の方に向かってたんですけど、途中みなかみで乗り継ぐ予定だったんですけど、みなかみに行く途中でですね、はいはい、倒木が起きたということで、急に越後湯沢ですね、みなかみ方面に行く人は全員降りてくださいと言われて、でなんかタクシーで振り返しますっていう話で結構並んでたんですけど、
うん、
でまあ私はまあそこまで時間気にしてなかったので、まあせっかくだったらもう高崎までは僕ももう新幹線で一駅二駅かな、うん、でいいやと思って、はい、まあ、そこだけちょっと越後湯沢からは高崎までは新幹線使っちゃったんですけど、でもまあそこで結局越後湯沢で1時間ちょっとゆっくりして新幹線乗って高崎行ったんですけど、当初計画していたと同じぐらいの時間に着いたちょっと早いぐらいかななので、
やっぱすごいな新幹線は。
いやそうですね、でやっぱり本当はね、その越後湯沢から水上行くあたりとか、水上から先の車窓ってすごい楽しみにしてたんですけど、まあ、またそれは今度またと。
そうですね、
でもまあそういう、うん、まあアクシデントというか天候や何かであるんで、そこだけちょっと気をつけるとか、
うん、
まあ、そういうのはねどうしてもしょうがないものかなという でもその、ね、予期せぬ出来事も含めてまたその旅の楽しみだと、うん、まあ、まあ、振り返ると思えるようなものも多いので、
そうですよね、
うん、ぜひなんか18切符使って、ね、結局それだけ4日間乗り潰しても、ね、1万2000円のあと1回分残るっていうぐらいです
かね。そうですよね。すごいコストパフォーマンスはやっぱりいいですよね。
いや、いいですね。まあ、ぜひ皆さんも、もしこれでご興味を持っていただけたら、試していただければなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。